うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週、先週ぐらいですかね、それぐらいすっごい寒くなってきて、風がねすごい冷たいです。で、今日はね、今日って言っても今日金曜日に収録、土曜日に収録を始めたんですけど、今回は、仕事終わって帰ってきてから収録を始めてるんですけども、みぞれみたいなのが降ってたぐらい寒かったです。今日はなんで土曜日に収録をしてるかというと、今日仕事だったんで、明日休みが1日しかないんですよ。ということで、ちょっとゆっくりしたいんで、仕事終わって、そのついでにっていう感じでね、ちょうどお風呂上がってきたとこなんですけど、はい。でね、今日はね、どういったアニメの紹介っていうか、先週言ったか、IS っていうね、アニメの紹介っていうか感想を言おうかなと思ってたんですけど、で、その IS とは何ぞやっていうね、感じなんですけども、その IS っていうのは、要はその国で唯一のその兵器っていう、兵器っていうか、単純に言うとそのロボットなんですけどね、を開発して、最初は軍事用に使おうっていう感じでその開発は進んでたんですけども、世界のね、その競技会っていうかね、そんな感じのところで、軍事用に使うのは禁止しようっていうね感じになりまして、じゃあ実際何に使うかっていうと、簡単に言うと学生とかが何て言うんですかね、その各国ごとにその何て言うんですかね、選手権というかね、大会を開いて、どこの国が強いかみたいな感じでね、そういう感じのものになったんですけども、で最初に出てくるのが、主人公のね、織村一華っていう少年が出てくるんですけどもね、本来はその IS っていうのは女性にしか扱えないロボット、なんですけど、この織村一華っていうのが唯一その男で、これ男なんですよ、一華っていう名前なんですけど、その男がその入学のための試験を受けに行った時にある場所で迷っちゃって、で変な部屋に入っちゃったんですね。でその時にその一華がその IS と出会って、その時に触れてしまったんですね。で触れたことによってその IS が起動したんですよね。本来は起動しないんですけど、で起動したということで唯一ね、そのIS を扱う機関の学校があるんですけど、そこにもう問答無用で入学をさせられるんですけどもね、そこから物語がスタートするっていう感じなんですけども、そこからはね、各々キャラクターが出てくるんですけども、初めに言っとくと、これは完全なるハーレムアニメですね。だからハーレムが好きなね、男性諸君にはね、ものすごいいいアニメではないのかなと思います。僕は見た感じはそんな感じでしたね。でこれは第1期第2期があるんですけども、第1期はわりかしなんていうのかな、今までのそのキャラクター、今までのっていうかね、その出会うキャラクターか、たちとのその思い出というかね、思い出もあって、思い出も作りつつ、青春アニメかなっていう感じなんですけどね。で第2期はもう完全なるもうそのハーレム状態ですよね。なんでね、続くんでね、見る方を見たい方はぜひ第1期から見てもらった方が楽しめると思いますね。はい。でストーリーに戻るんですけども、で織村一華が、その IS を動かして、その学園に入学するんですけど、その入学した時にですね、篠野の放棄っていう女の子が最初にヒロインとして出てくるんですけども、でその時に一華とは、幼なじみなんですね。ということで、最初はね、ちょっとね、その放棄っていう女の子の方がね、ちょっと結構不機嫌な感じなんですよね。なんでかっていうのは、そのストーリーを見ていただければ、そういう意味かっていう感じなんですけどね。でそこに千冬っていう先生が出てくるんですよ。でその千冬っていうのが、その織村一華のお姉さんに当たってて、でそのお姉さんが元その IS の世界選手権でナンバーワンになった選手だったっけな、 確かになった選手なんですよ、まあ、すごい有名ですごい強い方なんですけど、方っていうかね、うん、先生なんですけどね、それがまあ一華の姉であったっていうね、で一華もびっくりしてるっていう状態で、まあでもその意味も踏まえて、まあ一華がねその学園に入ってきたっていう感じもするんですけどね、うん、でまあ篠野の放棄と、まあ1話から何話ぐらい続くんだろうな、まあ3話ぐらいまで続くんですかね、まあいろいろそのやり取りがあるんですけども、でその後に同じクラスの子で、まあ、セシリア・オルゴットっていうね女の子が、まあ、出てきて、すごい高飛車な感じな性格でですね、うん、でこれ海外のね女の子なんですけどね、でそこのところで私はトップだみたいな感じでね、すごい上から目線で来るんですよ。でまあその後ねいろいろありまして、なぜか知らないけど落ちちゃうんですよね、一華に対して素敵な人みたいな感じになっちゃうんですけど、まあそのストーリーがあってですけどね、でまあそっから今度はねまた新たに転入生がパッと入ってくるんですよ、うん、でその子がファン・リン・インっていうね、うん、まあ、インリン・オブ・ジョイトイみたいな感じな名前なんですけどもね、中国人だったかな、うん、の女の子で、でこの子も一華の幼馴染なんですよ。でさっきの篠野の放棄っていう子はファースト幼馴染っていうね最初の幼馴染で、でその後にこのファン・リン・インっていう子と、まあ、転校したんかな、うん、別の学校に転校した時にそのファン・リン・インと出会って、でまあ、セカンド幼馴染っていう感じでねなるんですけども、まあ、もうその時でもう三角関係四角関係みたいな感じになってね、いろいろこうはっちゃかめっちゃかが始まるんですけどもね、なかなかねそこもね面白い感じで見れるんでね、もうスタートからそんな、まあ、第一期のスタートからそんな感じでね、戦闘シーンはいつなんだっていうぐらいね、まあ、ロボットなんでねIS はなんで、そのロボットの戦いがね見れるかなって感じに、まあ、あるんですけどね、戦闘シーンはあるんですけども、どっちかというと日常系の方が結構多いかなっていう感じでですね、うん、続くわけですけども、でその後に世界で2人目の男、うん、がその IS に乗れる男が出てきたって感じで、ね、また転入してくるんですけどもね、うん、でその子がシャルロット・デュノアっていうね後に女の子ってバレちゃうんですけども、その時は男として、まあ、入ってくるんですね。でまあいろいろその一華とその男同士なんでね、唯一男2人しかいないっていう状態なんで、すごい意気投合して、で、まあ、同じ部屋なんですけどもね、でいろいろねこう助け合ってくうちに女の子っていうことがね分かっちゃうわけですけどもね、まあ、そっからまたね、いろんなことが起こるわけですよ、うん、でねリュウノアのね口癖があるんですけども、そこはね見ていただければいいんじゃないでしょうかね、うん、多分ハマる人にはハマるんではないでしょうか、うん、はい。そして、まあ、その同時期ぐらいにもう一人女の子が来るんですけども、これね僕の大好きっていうこのアニメでは大好きなキャラクターなんですけども、ラウラ・ボーデビヒっていうね、なんかねすごい発音よく言いたくなる感じのラウラ・ボーデビヒみたいなね感じで言いたくなる女の子が入ってくるんですけども、すごい最初ね一華に対してねめちゃめちゃキレてるんですよね。で引っ叩くんですよね、その入ってきた瞬間に、こいつが一華かつってパカーンつって殴ってね、私はお前を許さないみたいな、うお光栄の来たみたいなね感じなんですけども、まあこの子も最終的には一華に出れてしまうっていうね、でこの子かな唯一一華にキスをしたのは、あそううんした、うん、でなんかね一華を私の嫁にするみたいなね、ちょっとずれちゃってる子なんですけどもね、うん、でもね確かねボーデビヒとそのいう関係になる時のその前に戦闘があるんですよね、いろいろと、うん、問題があって、その時が、まあ、唯一激しいバトルになってるのかな、間でバトルはあるんですけども、うん、俺が見た中では一番激しかったバトルではありますね、うん、このメンツと仲良くなるにあたって、でまあ最終的に、まあ、この一期の最後はすごい 過激なバトルがあるんで、うん、まあ、そこだけが唯一あのロボットバトルだなっていうふうには思いましたけどね。だからもう本当日常の中で、この女の子たちとひっちゃかめっちゃかな、ね、あのハーレム状態を作っていくんですけども、まあ、市川は全然そんな気がないっていうか、まあ、天然っていうか、まあ、主人公ならではのね、あの要素を出してくるんですけどもね、なかなかあの一期はね面白いと思いますよ。僕はねその1回見てて、で今回話すにあたってもう1回見たんですよ、うん、あのね YouTube でアップしてたんで、これもまた自分で見つけたんで見てたんですけども、やっぱね何回見てもちょっと面白いですよ、うん、あの1回目見た時にはおーってなって、2回目で見たら大体その2回目は僕はあの内容をちょっと踏まえながら見てくんで、あそういうことだったな、あそういうのがあったなみたいな感じですね。まあ、振り返りながら見れたかなって感じで、で2期もついでにちょっと見たんですけども、まあ、2期にはねまた新たな新メンバーが増えてですね、またもみくちゃになるんですけどもね、基本はあのハーレム状態です。でその2期になるとそのちょっとエロ要素が激しくなるって感じですかね。なんで、あんまりそのエロ要素が好きではない方にはおすすめできないですけども、ただストーリーはいいんで、うん、まあ、そこを我慢できれば、まあ、あの見るには越したことないアニメになってますね。でこの前たまたまその OVA を見せてもらったんですけども、やばいっす、あの完全にモザイク取れちゃってる部分があるんで、まあ、そこはねそういうのが大好きな方にはねたまらないんじゃないでしょうかね。はい、僕はちょっと残念だなと思ってね、もうそこはやめてくれよっていう。あのエロ要素はね、あのトラブルっていうね、あの少年誌でやってた、うん、少年ジャンプでやってたあの漫画があるんですけど、あれには勝てないですからね、どんだけ頑張っても。そう、あの一昨日かそれぐらいにね、あの OVA やってたんですけども、見せてもらったんですけども、もうすげえっす、すげえ、さすが作者と思ってね、まあ、あれには勝てんだろうってびっくりしました。あの少年ジャンプで見てた時のトラブルはどこ行っちゃったんだろうなっていうね、ぐらい過激な状態になってますね。びっくりしました、なんでね、まあ、そういうアニメがあるんで、なかなかそのエロ要素を取り入れたからといって爆発はしないだろうっていうね、よりもやっぱストーリーをもうちょっとねこう深くやってほしかったなっていうね部分もあるんですけども、まあ、でもその全体的には見やすいですよね。もうあの何も考えなくてぼーっと見てても楽しめるアニメではあるんで、いいと思いますよ。IS っていうのは略してるんですけど、本来は言い方はあのインフィニットストラトフっていうね言い方なんですよね。まあ、それを略して IS なんですけども、僕はわりかし楽しかったです。はい、まあ、今回はねその IS のねあの感想とねちょっとストーリーの、まあ、ネタバレも結構入ってるんですけどもね、まあ、ご紹介させていただきました。でちょっとね前回のねあのフェアリーテールの件なんですけども、ちょっとあの謝罪がありまして、あのこの前はその全部で175話ぐらいありますってあの張り切ってほざいてたんですけども、あの実際ねあの見てたらあの200話以上ありました。30何話ぐらい僕サバ読んでましたね。そこに対してもう大変申し訳ないですね。200話以上ありますんで175話ではなかったです。はい、でね僕ねあのその見続けてるんですけども、ようやくあの97話まで到達しました。はい、まだね半分以上残ってるんですけどもね、でもねこのあの長く見る方にはねすごいいいアニメではありますよ。僕ね最近ちょっとね気持ちが変わってきて、ワンピースとフェアリーテールならどっちを見るって感じなんですけど、俺完全フェアリーテール派になりましたね。それくらい面白いんです。面白いっていうか面白いんですよ。でワンピースもすげえ面白いんですよ。ただ違うのはあの笑いの要素がちょっと違うのと、あとテンポが何よりもいいっていうね、あ別にワンピースを批判するわけじゃないですけど、結構最近のワンピースってその一つのテーマに対してすごいこう長くなりましたよね。一番最初の頃のあのアルビダの戦いとかね、ウソップ ップら辺までかなはわりかしあのテンポ良かったんですけども、ビビのところとかアラバスタ編とかあとあのチョッパーとかね、あの辺のところになってくると徐々に徐々にストーリーのその区切りが結構長くなってきたじゃないですか。で別にその悪いわけでもなくて嫌いでもないんですけど、嫌いでもなくはないんですけど、ただ見てると結構そのだらけてっちゃうっていう感じなんですね。なんで僕はもうわりかしあのジャンプだけで、済ましてるんですけども、アニメは今全然見てなくて、でフェアリーテールの方は少年あれマガジンですよね、そっちの方は見てないんですけども、アニメをね最初の1話2話3話4話とかぐらい見始めたらすごいつぼり始めちゃって、でそっからもうずっと時間があればフェアリーテールフェアリーテールみたいな感じで、今も見続けて97話まで来てるんですけどね、もう展開がすごい面白くてもう目ぐるましく回るんですよ、その展開が。で一人一人のそのテーマもあるんですけど、もちろんだけどその長くはないんですよ。ちゃんとこういいところで区切ってって次のストーリー次のストーリーって言ってくれるんですよ。でその、結構そのやっぱ区切るのが早いんでバトル戦になるとすごい安直ではないんですけどね、そのすげえ強い敵出てきても2、3話ぐらい目でそのひっくり返るんですよね、逆転するんですよ強さが。で主人公は結局強くなっちゃってバーン、結局そのね愛と勇気とせあの正義、のねパワーでみたいな感じになるんですけども、で、区切ってて区切ってってっていうとまた新たな敵が来てっていうね、それの繰り返しなんですけど、そのテンポが速くてですね、わりかしその見続けれるっていう作品なんですよね。だからそういうのもあってこのフェアリーテールは大人気になってんのかなと思うんですけどね。でキャラクターもすっごい数が出てきてて、でそのなんていうんですかね、すごい悪名高い敵だろうが、その味方でねあのポカーンとしてるやつだろうが、すげえ強いやつだろうがかっこいいやつだろうがみんなボケるんですよ、でそのボケ方もその各キャラクターごとにねちょっとずつ違うんでいいっすよ。なんでねフェアリーテールはね見て正解だと思います、でまだ2期は見てないんですごい楽しみなんですよね。で僕はねその全キャラクターっていうかね全ストーリーをちゃんと見終えたらあのね次に買う車はフェアリーテールの板車にしようかなとも考えてるんですよ、まだ何買うか考えてないんですけどね、1年今車検を通して丸々2年乗れるんですけど1年は乗りたいっていうことでね乗ってるんですよ。で1年後、来年の夏ぐらいにですかね、ある業者の人に頼んでて、次はセダンを乗ろうかなって考えてるんですけども、でその車に、そういうのを何しようかな、もうやめとこうかなと思ったんですけど、このフェアリーテールに出会ってね、自分の好きなキャラクター選んでやろうかなってね思ってます。はい。でね、その車買う車もね条件をいろいろつけましてね、まず一つ目は、セダンは一つ目なんですよ。で二つ目に、ガルウィングっていうね、普通のドアって横に開くんですけども、あのガルウィング結構外車とかであるんですけど上にね、ウェーンって上がる感じなんですけどドアが、それ仕様になってる車を探してくれっていう風にお願いしてるんでね、そんな長くは乗らないんでね、自分のその趣味っていうかね、車好きなんで、でかといって普通にね買ってからいじってのもうちょっと疲れてきちゃったんでね、こういうアニメとかの方に集中してるんでいじり出すとね、時間がかかるんで、こういう内容もね確か鳥めしラジオのね番組の方でもね、こじたまこさんのね意見をぶつけ合ったんですけども、僕はそのいじってある車の、そこにね自分の好きな好みな部分があればもうそれでいいっていうね、誰かがいじったものであっても結局自分でまたいじるんだったら一緒じゃないかなと思うんでね、愛情はまた違うんですけどね、自分でやっ、こじたまこさんの言う意見もわかるんですよ、自分でやるからこそその愛情が湧くっていうのももちろんあるんですけども、手間暇考えたら、やってあるものを買った方が僕はちょっと早いなというのと、そこから別に好きなものをまたちょこちょこつけていけばね自分色に変わるんで、それもありかなと思っててですね、車のちょっと話を熱く語ってしまったんですけども、そういうことも一応考えながら、 やってます。まあ、いた社員するかちょっとわかんないですけどもね、まあそういう感じでですね、そのフェアリーテールはすごいいい作品だなっていうことをね、今頃なんですけど、気づかせていただけましたでね、その後でですね、まあ、ここからゲームの話になるんですけども、あったんですよ、フェアリーテールのゲームが。びっくりしました。なんで俺全然探さなかったんだろうと思うぐらい、突然昨日の時点でその、まあ、ゲームいろいろやってて、まあ、スタミナもいろいろ使ってある程度処理したんで手が空いたんですよ。で手が空いたんでどうしようかなと思ってて、まあ、ちょうど探してたらポンって出てきたんで、おやってみようっつってやったんですよ。あのね、すごい、まずね、 BGM がすごいいいっす。音がすごい良くて、で、まあ、各キャラクターの声も出るのかな、出てますね、声も入ってます。でもって、まあ、ゲーム内容としては何に近いんだろう、僕やってないんですけど、つむつむっていうゲームがあるんですけども、それにわりかし近いですね。パズドラとは違うんですよ。同じ色の石をね、こうつなげてって、それを消すとその色のキャラクターの攻撃になるみたいな感じでですね、でそれで敵を倒して、まあ、経験値を得てレベルを上げていくんですけどもね、まあ、もちろん課金ガチャもあるんで、で僕はチュートリアルをクリアして2回ガチャ引けたんで、2回引いたんですけども、まあ星3ね、まあそこそこのキャラだったっていうのと、あと1000円を課金してやってみたんですけども、まあそれも星3のそこそこっていうキャラクターだったんでね、目指すは星6かな、マックス7まであるのかわからんですけど、まあそれを1体でも手に入れたいですね。まあでもレベルまだ4なんで、始めたばっかでコストが全然足りないんでね、まあ今のうちにレベルを上げまくろうかなと思ってます。で結構僕パズドラとかね、そういうパズル力が本当ないんで、結構そのキャラクターのスキルとかそういうのに頼っちゃう系なんですけども、でこのねゲームもわりかし僕苦手な方なんですよ。っていうかね、揃えようとしてんすけど、その指に対してその動かないんですよ、僕のスマホは。ちょっとそれにイラッときちゃうっていうね、もうそれでタイムロスが起こるんで、もうほんとね、クソ、はい、動けみたいなね、感じでやってるんですけども、でもね、好きなキャラクターを育成できると思うとね、ちょっと楽しめるなっていうね、感じになっております。まあなんでね、ぜひね、まだやられてない方で、どうだろうな、アニメを見ながら、そのキャラクターを知っていきながら、そのゲームをやるとね、すごい楽しめると思います。でしかも声優の声も入ってるんで、すごいいいですよ。で基本は無課金でやれるんで、両方楽しめるっていうね、見ながらゲームをやるっていう、とまあそんな感じですね。まあそのフェアリーテールっていうゲームのね、ご紹介っていうかね、やってみた感想もねお伝えできたかなっていう感じですね。はい。でまあ他にもね、今モンストとか、モンストはね、この前新たなねガチャが搭載されまして、僕引いたのがギルガメッシュっていうねキャラクターをね引きました。で神化のためにね、今日というかね、その今12月6日なんですけど、6日の降臨のやつで夜8時から降臨がするマリー・アントワネットっていうキャラクターがね、あと3体いれば神化ができるんで、もう一個のピサロなんかが3体いるんですけど、まあそれはもう特にゲットしてる状態なんで、マリー・アントワネットあと3体ゲットすれば神化できるっていうことでね、ちょっとあと1時間ぐらいなんですけどね、まあ待機してる状態であります。はい。でね、さっきね、ヤマトタケルが超絶なんですけど、ヤマトタケルが降臨しててマルチでね、僕貴族生のやつがあんまいいのがいないんで、お寮とかいないんで、クシナダ、超絶のキャラクターでクシナダをゲットしたんで、そいつを前極みにしてるんで、そいつを入れてマルチで他3人を集めてたんですけども、結構いい感じのキャラクター入ってきたんですよ。クシナダクシナダクシナダでもう一体なんかっていうね、よし行こうっつってね行ってね第1ラウンドのところでね、おいい感じに進んでるっつった瞬間にドカーンって爆発して、ね、一気に HP がゼロになって終わりっていうね、なんじゃこりゃっていう感じで終わって、まあ、そのまま収録始めたんですけども、ね、すげえ爆笑でしたね。あれもビデオ撮っときゃよかったなっていうね、 モンストにあるんですよね、撮影できる、機能が、まあ、それしとけよかったなと思ってね、絶対爆笑できると思って、で、まあ、ツイッターの方に上げれば、まあ、そのシーン見れるんで、あ、そう、ツイッターでね、上げることがあるんでね、ぜひそれ見て爆笑してください。だいたい負けた内容系を乗っけたりとかね、まあ、簡単に攻略したよっていう感じでアップすることもあるんですけども、基本的にアップしたいのは無様な死に方でね。普通だったら攻略できるのに攻略できなかったっていう感じの内容をね上げていこうかなっていうね、うん、やっぱ面白い映像が一番面白いってね、うん、っていう感じですかね今のところは。はい、なんでね、まあ、今回はね IS っていうねインフィニットストラトフっていうアニメの、感想と、フェアリーテールのね、すいません、フェアリーテールは175話ではなくて200話以上あります、まあ、210話だったかな、それぐらいありますということと、まあそれにちなんだゲームを始めましたというね、内容です。で、まあね、本当にね、12月入ってから一気に寒くなったんでね、皆さん風邪とかね、まあそういうインフルエンザ系には気をつけてください。特に冬はね乾燥が激しいんで、喉のね喉を痛めるとすぐ風邪とかね、そういう菌がね、入ってきちゃうんでね、うん、まず帰ったらうがいとかね、うん、喉を痛めないマスクをするとかね、まあ、そういう予防線を張ってね、十分お気をつけて、まあ、今年ね年末をね、年末っていうかね、まあ、クリスマスも控えてるんでね、体調崩さないようにしてください。それではまた次回、さよなら。